10ページ、吉田敏行、マダニ感染症、重症熱性血小板減少症候群、SFTS の対策について、吉田議員、マダニが媒介する感染症、SFTS は、平成25年に国内で初めて報告されて以降、西日本を中心に感染者が確認されていたが、今年は北海道や関東中部地方でも確認され、全国に広がっている。そこで、ここ10年間の全国の感染者数の推移や、本県の感染状況を伺う。また、マダニの生息分布調査や、SFTS の捕獲中調査の実施と合わせ、感染リスクの高い高齢者やペットを飼う方に対し、的確な周知が大切であるが、市の考えを伺う。保健福祉部長、平成25年3月から令和7年8月末までに届け出があった SFTS の件数は、全国で1208件となり、年ごとの届け出件数は増加している。県内では今年8月に初めて患者が報告され、8月末現在で2件の発生となっている。マダニの実態調査については、専門的環境が必要で、市で実施することは難しいため、県の調査結果が公表され次第、速やかに周知し、地域ごとの状況について、可能な範囲での情報提供を県へ要望する。本市では、県内初の患者発生を受け、市ホームページで周知を行っている。今後はより具体的かつ分かりやすい情報を掲載し、また広報誌や SNS も活用するほか、高齢者の集まる場所や、狂犬病集合注射の場、動物病院等でチラシを配布し、注意喚起を強化していく。松本譲二、職員の育成と職場環境の整備について、松本議員、執行部職員は、部署によっては、恒常的に長時間勤務を行うなど、市民が安全で安心して生活できる環境の構築に向け、日々業務を遂行している。このような状況の中、国が示す人材育成、確保基本方針策定指針を踏まえ、職員のスキルアップ形成支援、メンタルヘルス及びハラスメント対策、柔軟な勤務制度の導入等、職員の健康保持や安心して業務を遂行するために求められている職場づくりについて市の見解を伺う。総務部長、本市では外部機関への派遣や研修を通じて職員の資質向上と専門性強化を図り、またその実務経験に応じた人事配置や公平性を確保した人事評価制度を活用し、職員の成長と組織力向上を目指した人材育成に取り組んでいる。職場環境の整備については、育児休業等取得職員が生じた場合は、臨時的な職員応援制度の活用や、経験豊富な会計年度任用職員を雇用することで、業務継続性を確保し、負担軽減を図るほか、メンタルヘルス支援やハラスメント防止にも取り組んでいる。また従来の慣行や先例にとらわれることなく、職員自らが積極的な問題提起や業務改善の提案を行う取り組みを推進している。今後も様々な取り組みを通じて、誰もが意欲と誇りを持って働ける職場環境の充実に努めていく。